今朝も皆さんと一緒に見ていきたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。先週から私たちは一章、特に9節から14節の部分から主に喜ばれる歩みのための祈りについて考え始めたわけですけれども、今日もその続きを学んでいきたいと思います。でもその前にまず質問があります。皆さんは周りの人の歩く姿を観察したことはあるでしょうか？誰かの歩き方をじっと観察したことはあるでしょうか？どうでしょう、おそらくじっと見たことはないという人であったとしても普段目にする光景からいろんなことに気づいていたりするんじゃないかと思います。私たちの周りにはゆっくり歩く人がいれば、せかせかと歩く人がいて、キョロキョロ周りを見ながら歩く人もいれば、ずっと下を見ながら歩く人もいたりします。思いません？人それぞれ歩き方には様々な特徴というものがあったりするわけです。だからこそ調べていて驚きました。ネットではそんな歩き方から判断する性格診断というものが数多く溢れていたりしました。ちょっと気になったので、自分はどちらかというと人よりも早く歩くと思ったので調べてみると、こんなことが書いてました。まるで急いでいるかのようにせかせかと早歩きをする人はせっかちな性格が影響していることが多いです。常に次のことを考え効率を重視する傾向がありますって。まあ本当にそうなのかそうじゃないのかは知りませんけど、でも皆さん、こうやっていろんなものが読み取れたりします。歩くことから私たちが読み取れること、これだけでもありません。もっと大切なことも私たちは読み取ることができたりもするわけです。例えばどんなことかって、例えば皆さん足を引きずって歩いてる人がいれば、何かしらの怪我を負ってるんだろうなと、そう私たちは読み取ることができますし、体が歪んで歩んで歩いてるような人がいれば、何かしらの病を患っているのかなというふうに読み取ることもできたりします。こうして私たちの歩き方というのは、その人の体に何が起こっているのかということを教えてくれたりするわけです。だからこそ歩き方というのはそれぞれの生活においてとても重要な要素でした。そして皆さん、これは私たちの実際の身体的な歩き方にだけ当てはまる話でもありません。もちろん霊的な歩みにおいても同じでした。私たちが信仰者としてどのように日々を歩んでいるのかということは、何よりも神様の前に重要な問題でした。またそれが重要な問題であるからこそ、御言葉はどのように歩むべきなのかということもはっきりと示してくれていたりするわけです。今日はそんな歩き方について一緒に考えてみたいと思います。でも内容に入っていく前に、まずいつものように御言葉をお読みしますので、一章の9節から14節のところを一度ご覧ください。9節からこのようにパウロは記していました。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従いあらゆる力をもって強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように、 神は私たちを暗闇の悪性から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。さて、今回の内容に入る前に、少し前回学んだことを思い出してみてください。先週、私たちはコロサイの兄弟姉妹を思って捧げられたパウロの祈りというものを見ました。もうすでに主に喜ばれる教会として歩んでいたコロサイの教会、彼らがその状態で満足して立ち止まることなく、ますます成長し続けていくようにと、そうパウロは願っていたわけです。そしてそんな彼の祈りのうちに、私たちは特に主に喜ばれるものに成長していく、それに欠かせない6つの要素を見出すことができました。6つの要素があったわけです。その1つ目を先週見たわけですけれども、何だったか覚えてるでしょうか。1つ目に私たちが見た欠かせない要素として挙げられていたもの、それは神の御心に関する知識に満たされることでした。神の御心に関する知識に満たされるということ、それが欠かせない要素の一つだったわけです。パウロはそのことを9節のところで述べていました。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますようにって。パウロはコロサイの兄弟姉妹たちがもうすでに神様に喜ばれるものとして歩んでいた、そんな兄弟姉妹たちが神の御心に関するその知識で完全に満たされることを熱心に乗り求めていました。御言葉を通して明らかにされたその神様の御心を、彼らがますますますます個人的に知って、それによって生き方が支配されていくということ、そのことを望んでいたわけです。ただの頭でっかちな知識を蓄えてください、そんな話はしてませんでした。その人の心が神の御心に関する個人的な知識であふれて、その歩みがその得た知識によって、知恵によって変えられていくということ、それこそが信仰者の成長に欠かせない一つ目の大切な要素だったわけです。では続けて二つ目の要素を今日は考えてみましょう。パウロは主に喜ばれる歩みをする者へと成長していくのに欠かせない2つ目の要素を10節のところに、10節の初めのところに挙げてくれていました。もう一度皆さん10節をよく見ていただいて、こうあるわけです。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれって、ここまでです。欠かせない2つ目の要素、それは主にかなった歩みをしていくことでした。二つ目の要素は主にかなった歩みをしていくことでした。パウロは主に喜ばれるものとして成長し続けていくためには、その主の前にふさわしい歩みをし続けていくようにと、そう兄弟姉妹のために祈っていたわけです。で、ここで皆さんにまず一つ覚えていてほしいことがあります。それは、皆さんの私たちの持っている日本語の聖書ではなかなか読み取ることができませんけれども、実を言うと、もともとのギリシャ語の原文では10節は歩くという動詞で始まって、そしてこれには何々のためにという目的を表す不定詞が使われていたということです。十節っていうのは実を言うと歩くという動詞で始まっていて、これには何々のためにっていう、そんな目的を表す用法が使われていました。言い換えるとどういうことですかって、言い換えると、皆さん、パウロは10節のところを歩みをするためにとか、歩みをしていくためにという言葉で始めていたということです。 そしてこれはとても重要なことでした。今頭の中でハテナマークが浮かんでいる人いるかもしれませんけども、その人もちょっと流れを考えてみてください。覚えてます？皆さん、さっき私たち触れたように、先週私たちは何見ました？先週私たちは9節のところでパウロがコロサイの兄弟姉妹たちがあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされるようにってそう祈っている姿を見たわけです。もうすでに神様に喜ばれる、主に喜ばれる教会として歩んでいた彼らが御言葉にはっきりと示された神の御心をますます知って、ますますその知識にあふれいっぱいになっていくということ、そのことをパウロは願っていました。でも皆さん、その流れで続く10節を見たときに分かること、それはそんなパウロの祈りというのは彼らがただ知識で満たされること、そこにゴールを置いていたのではやっぱりなかったということです。パウロは祈ってました。知識で満たされますようにって。でも単にたくさんの知識を兄弟姉妹たちが蓄えることだけをパウロが望んでいたわけではなかったわけです。彼らが知識に満たされるということにはある目的がありました。ある別のゴールがあったわけです。一体何ですかって、それこそが彼らが主にかなった歩みをするためだったわけです。コロサイの信仰者たちが知識や知恵に満たされて、それで終わりじゃありません。それによって主にふさわしい歩みをするものへとさらに成長していくということ、これこそがパウロが何よりも祈っていたことでした。神の御心に関する真の知識に満たされますようにって、主にかなった歩みをするためにって。ですから皆さん、キリストによって救われた者が知識として知恵や教えというものを増し加えていくということ、それとそれに従ってますます生きていくということ、この2つはどちらも切り離すことができない重要なものでした。蓄えたもので実際に生きていくということは非常に重要なことだったわけです。だからこそ考えてみれば、そういった主にかなった、主にふさわしい歩みをしていくという、そんな生き方は他の聖書箇所の中でも繰り返し教えられているものでした。パウロもこのコロサイの中だけじゃなくて、他の信仰者たちに対しても同じように求めていたりもするわけです。例えば皆さん思い返してみると、エペソの教会に対しても彼はこんなふうに述べてました。エペソの4章の1節のところをちょっと見てみると、エペソの4章の1節のところでそこにこう書いてました。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召にふさわしく歩みなさいって。またエペソだけじゃありません。テサロニケの教会に対してもこのように命じていました。テサロニケの2章の12節のところを見ても、テサロニケの第1、2章の12節にもこう書いてました。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じましたって。またそれだけじゃありません。フィリピンの教会に対しても同じように求めていました。フィリピンの1章の27節のところを見てみると、フィリピンの1章の27節のところにもこう書いてました。ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさいって。繰り返されてましたよね。召しにふさわしく歩んでいきなさいって、神様にふさわしく歩んでいきなさいって、キリストの福音にふさわしく歩んでいきなさいって、そうやって繰り返し命令がなされてたわけです。またそういった命令だけじゃなくて、皆さん実際に神様にふさわしい歩みをしていたような人物の姿も私たちは御言葉の中に見て取ることだってできるわけです。例えば第3ヨハネの中でもガイオという人物の 愛にあふれた働きを。喜んだヨハネがこんな言葉を記していました。第3ヨハネのところを見ていただくと、1節また5節と6節のところにこう記されていました。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。ですから皆さん、こうやって私たちが聖書を見ていけば、キリストを愛する者にとって主にかなった歩み、主にふさわしい歩みというのは欠かすことのできない要素でした。もっと言えば、御心に関する知識で満たされて主にふさわしい歩みをし続けていくというのは、私たち自身も祈り求めていくべき、この世での私たちに与えられた大きな目標になるわけです。じゃあ皆さん、ちょっとここで立ち止まって考えてみてください。それぞれにとって主に喜ばれるようなふさわしい生き方をしていくということが大切なのはよくわかりました。おそらくもう多くの方々がすでにそのことを知っておられると、そう思います。でも皆さん、そもそも主にかなった歩み、主にふさわしい歩みっていうのは、具体的にどんな生き方をしていくことなんですかと誰かに聞かれたら、皆さんならどう答えます？主にふさわしい歩みとは、実際にどのように生きていくことを言うんでしょうかってもし聞かれたとしたら、なんて答えます？そして答えるだけじゃなくて、皆さん、果たして私たちはその自分のその目標を正しく覚えて、今ますます成長し続けているでしょうか？このことを正しく理解するために、今日はパウロの祈りに登場していた2つの言葉に注目して考えてみましょう。もう一度ちょっと10節に戻っていただいて、この際に戻って1章の10節のところを見ていただいて、2つの言葉に一緒に注目して考えてみましょう。まず10節見たときに、こんな言葉が出てきていました。また主にかなって歩みをしてって、一つ目に注目してみたい言葉っていうのは、パウロがここで歩みと述べていたこの歩みっていう言葉自体です。彼はコロサイの兄弟姉妹たちが歩んでいくことを祈ってました。ここで用いられていた歩みをするっていう言葉ですけれども、もちろんこれには皆さんがよく想像できるように、ここからあそこまで歩いていくとか、自分の足で歩き回るとか、そういった文字通りの意味も含まれていたりします。でもそれ以上に、これにはある決まった生活をするとか、ある決まった生活をするとか、習慣として振る舞う、習慣として振る舞うといった、その人の継続した生き方を表す意味として聖書の中で用いられていたりするものでした。ある決まった生活をするとか、習慣として振る舞う、そういったその人の、ある人の継続した生き方そのものを表す意味として、この言葉は聖書の中で用いられたりするわけです。歩むって言った時に、だから私たちがいろんな箇所を見た時に、その様子が見て取ることができます。例えばローマ書の13章の13節のところでは、こんなふうに訳されていました。ローマ書の13章の13節を見てみると、 遊興酩酊淫乱好色争い妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかって、ここで正しい生き方をしようではありませんかというこの言葉が同じものになるわけです。生き方ですって、第2テサロニケの3章の6節のところを見ても皆さん私たち読み取ることができると思いますけども、第2テサロニケの3章の6節にもこう書いてました。兄弟たちよ、主イエスキリストの名によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいって。パウロは言うわけです。締まりのない歩み方をしているような人たち、締まりのない生き方をしているような人たち、そういった兄弟たちから離れていなさいって。つまりこれは一時的なものではありません。繰り返されているものです。すぐにやめてしまうものではありません。継続的なものです。歩むって何なのかって、歩むっていうのは普段の生活でどのように振る舞ってどのように考えているのか、その人の習慣となっている生き方のことを表現しているわけです。その人が継続的に行っていること、その人の習慣となっている生き方、そのことを歩みという言葉は表していました。で、皆さん、そんな言葉をパウロはこの箇所で用いたわけです。主にかなった歩みをしてって、言い換えればパウロはコロサイの兄弟姉妹たちが知識に満たされて、それによって彼らが習慣的な生き方をしていくことを祈っていたということです。継続的な生き方をしていくことを祈っていたということです。もちろん道の道中つまずいてしまうこともあれば、失敗してしまうこともあるでしょう。道の途中正しい道からそらそうとするような、そんな敵や誘惑といったものもあるでしょう。でもそれでもなおコロサイの兄弟姉妹たちが継続的に歩み続けていくということ、そのことをパウロは心から願ってたわけです。主にふさわしい歩みを、主にかなった歩みをするという、その一つの方向を目指して一貫して成長し続けていくということ、それこそ救われた者にふさわしい生き方でした。主に喜ばれる、主にかなった、主にふさわしい、その歩みをするという、その一つの方向を目指して継続して生きていくことです。そしてそんな生き方は皆さん、今の私たちにも同じように求められていたことでもありました。キリストによって救われたのであれば、私たち自身も今同じ目標を持って生きているわけです。主に喜ばれるものとして、主の前にふさわしい歩みを継続的に成していくって、そんな責任をそれぞれが負っているわけです。ですから継続的に歩んでいくようにって、そういうふうにパウロは祈ってました。でもここである疑問がまた出てきますよね。最初にも問うたことですけども、じゃあそうやって継続的に歩んでいく、目指していく、主にふさわしい歩みってそもそも一体何ですかって、主にかなった歩みをするものとして成長していくっていうのは具体的にどんな生き方をしていくことなんですかって、だからこそもう一個の言葉を一緒に考えてみましょう。もう一個の言葉はもちろんその言葉です。主にかなったって言葉です。主にふさわしいっていう言葉です。で、皆さん、ここでかなったと訳されているこの言葉ですけれども、これは何かにふさわしい、何かに適している、かなったって訳されているものですけれども、これは何かにふさわしいとか、何かに適しているとか、何かに 値するといった意味で頻繁に用いられていたりします。ふさわしいとか適しているとか値するっていう意味です。でも皆さんにここで覚えていてほしいことは少し別のところにあります。皆さんに覚えてほしいここで興味深いことっていうのは、この言葉はもともと何かを測ることや天秤にかけるといった測りというものを表すのに由来しているということです。この言葉はもともと何かを測ること、天秤にかけること、そういった計りを表すものにこの言葉は由来していると考えられているわけです。で、どういうことなのかって、これちょっと皆さん想像してみてください。この言葉が持っているイメージですけども、イメージをちょっと考えてみてください。この言葉っていうのは、一つのものを天秤の片方に乗せて、そしてもう片方に別のものを乗せて、二つの違いを比べてみたり、またそれに加えて、そうやって違いがある、重さに違いがある二つのものを重りを加えることで均等にしようとするということ、そういった意味を持っていたりするわけです。こうやって二つのものを乗せてみて、違いを打ち比べてみたり、違っているものを均等にしようとすること、そういった意味を持っていたりします。例えば、これは具体的に見た方が分かりやすいと思いますけども、具体的にじゃあどんなふうに聖書の中で登場しているかですけども、ローマの8章の中でパウロはこのように述べていました。8章の18節のところを見ていただくと、8章の18節のところにはこんなふうに使われています。こう書いてました。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますって。この場所で比べればって訳されていた言葉が、かなった、ふさわしいと同じ意味を持った言葉になるわけですけども、パウロは一体何を言わんとしていたんでしょう。これ皆さん分かりますよね。パウロは今の時のいろいろな苦しみを天秤の片っぽに乗せて、そして将来掲示されようとしている栄光をもう片方に乗せていたわけです。そして二つのものの違いを比べていました。そして彼は言うわけです。これら二つのものは同等ではありませんって。これら二つのものは同じ価値があるものではありませんって、そう考えてたわけです。信仰者の今のさまざまな苦しみというものと将来の栄光というものを比べたときに、それは比べ物にはならないんだって、そうやって違いを捉えていたわけです。二つの違いというものを比べて、パウロはその意味、この言葉を使っていたりしました。じゃあコロサイに戻って考えてみてください。パウロは10節のところで、主にかなった歩みをしてと口にしてたわけですけども、これは何を意味していたんでしょう。簡潔に言うのであれば、皆さん、パウロはここで2つのものを比較して、2つのものを均等にしていくことを求めていました。もうちょっと聞いてください。重さの足りていない方に重りを加えて、それらが次第に均等になっていくことを願っていたということです。意味わからないというかもしれません。こういうことです。つまり信仰者たちが自分自身の歩みと主を比べて、主によりふさわしいものへと、主と同じ重さへとなっていくことを求めていたというわけです。主を片方に乗せて、自分自身の歩みを片方に乗せれば、主がこうなった時に、それをこう傾いているものをますます重りを乗して、こう均等にしようとするということ、主により似たものへとなっていくということ、それこそが 主にかなった、主にふさわしい歩みでした。ちょっと立ち止まって考えてみてください。果たして私たちの日々の歩みというのは主にかなった歩みなんでしょうか。一緒に先週の歩みを振り返ってみましょう。私たち先週の歩みを振り返ったときに、私たちはますますキリストに似たものになりたいっていう、そんな願いを持って歩んでいたでしょうか。他のものと比べているのではありません。皆さん、私たちが愛する主と自分自身を比べて足りないところを気づくから、主にふさわしいものへとなりたいという、そんな忠実な生き方を私たちはしていたでしょうか。それとも皆さん、私たちは私たちの主を見るのではなく他のものを見ていたでしょうか。どれだけ私たちは愛する主の姿を正しく先週覚え続けていたでしょう。もちろん皆さんもよくご存知の通り、私たちこの地上での生活において罪のない完璧なものとなれるわけではありません。完全な主と全く同じようになれるわけではありません。救われた後も悲しいことに日々さまざまなものに葛藤を覚えたり、それらに敗北してしまうことがあったりします。間違ってると分かっていたとしても誘惑に負けて罪を犯してしまうこともあったりします。神様を悲しませることを平気でしてしまうこともあったりするわけです。でもだからこそ主にお会いするその時まで私たちは罪と戦い続けていこうとするわけです。ヨハネもこんなふうにはっきりと述べていました。第一ヨハネの3章の2節から3節のところにこう記されているわけです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。いつの日か私たちが主にお会いする日はやってきます。もう罪で苦しまなくていい栄光の体へと変えられる日が必ず将来やってくるわけです。思い返してみてください。本来であれば私たちには神様の愛も救いも何一つとして値しませんでした。罪の中に死に神様の敵として固くなに歩んでいた私たち全てにとって、ただ神様の正しい裁きだけがふさわしいものでした。でもそんな私たちにただ恵みと憐れみによって救いが与えられ、将来における素晴らしい約束までもが与えられたわけです。皆さん、だとすれば一人一人の責任は必ずやってくるその喜びの日にまで主にかなった主にふさわしい歩みを忠実に成していくということです。キリストと自分自身を比べてその差が次第に縮まっていくように、まるで重さが均等になっていくかのように、そのことを目指して成長し続けていくことです。いつの日か完全に似たものになる日を、その日を楽しみにしながら、今も少しでも愛する主に似たものへと変わり続けていきたいということを願って、忠実に今を歩み続けていくことです。それこそ私たち信仰者にとってふさわしい生き方でした。さて皆さん、私たちは主にかなったふさわしい歩みがどのようなものなのかを少しだけ考えました。でもある人はまだこう思ってるかもしれません。キリストに似たものへと次第に変えられていくっていうけども、 じゃあもっと具体的に言ったらどういうことなんですかって、今の説明だったらあまり分かりませんと、私たちの実際悩みの中ではどういうふうに見られるんですかって、もしそう考えているのであれば素晴らしいことです。もちろん皆さん、私たちが目指していくべきキリストの姿に関してはいろんなことを挙げることはできます。皆さん自身もあらゆる面で主を喜ばせるものとして今成長していきたいと望んでおられるはずです。でもいろんなことを今この時間に、限られた時間に挙げることはできないので、その中でも特に2つ一緒に具体的な例を考えてみましょう。私たちがキリストにふさわしいかなった歩みというのはどういう歩みなのか、そのことをよく考えてみましょう。例えば一つ目に挙げることができるとすれば、一つ目は例えば謙遜です。皆さん謙遜です。以前一緒に学んだ箇所の一つでもありますけども、ピリピの2章の中でこのように言われていました。ピリピの2章3節から8節のところに、ピリピの2章の3節から8節にこう書いてました。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。改めて皆さん、キリストのうちにはっきりと示されていたその謙遜の姿を考えてみてください。思い返してみれば、この世に誕生されたイエス様というのはありえないほどご自身をへりくだらせたお方でした。そもそもこの方は紛れもなく永遠の初めから存在しておられた、そんな栄光にあふれた神の見姿である方だったわけです。単なる一人の預言者ではありません。イエス様は良い教師の一人でもありません。最高の御使いの一人でもなければ、神様に限りなく近い存在でもありません。イエス様は疑いようもなく栄光にあふれた神様ご自身でした。この方こそ世界の全てが存在する前から永遠に存在し、圧倒的な力を持って世界のすべてを創造された、並ぶもののない真の神様だったわけです。でもこんな偉大な神様が完全な人となられました。確かに神様であるお方がそのあり方を捨てられないとは考えずに、使えるものとしてこの世に来られたわけです。それだけでも皆さん素晴らしい、考えられないようなへりくだりでした。でもそれだけじゃなくて、この方は罪を除いて、確かに私たちと全く同じ人としての性質を持つものとなられたわけです。以前も考えましたけど、皆さん、この世界のすべてを作られた力あるその創造主が、両親の助けを必要とする無力な小さな赤ん坊としてお生まれになって、全能の力を持つそのお方が、私たちと同じように疲れや弱さを覚えて休息を必要とするものとなって、誰の助けも必要なんてしない、人の手によって使えられる必要なんて一切ない、そんなお方が飢えや渇きを味わって弱さというものを覚えるものになったわけです。イエス様は変わらず神様でした。だからこそ罪を犯すことはありませんでした。でもそれでも全ての点において私たちと同じように試みに遭われ、ひどい苦しみに直面することもあったわけです。本来であれば永遠なる神様であってイエス・キリストはそのどれにも値しませんでした。でもこの方は自ら進んでご自分を無にして、喜んで自分の持っている神様としての 特権を横に置いてこのように来てくださったわけです。これを考えてもこの方がどれほどご自身をへりくだらせたのかということは私たちの理解をはるかに超えるものでした。でもこれでそれで全てで終わりではなかったわけです。この方の謙遜はそこで終わりではありませんでした。人としてこの世に来られたイエス様はご自身を卑しくし、そして最後には実に十字架の死にまでも従われていきました。繰り返しになりますけど、イエス様は初めから変わらない神様でした。人となられた時も変わらない神の栄光の輝きでした。だからこそ本来であればただ誉れと賛美にのみ値するお方だったわけです。もちろんこの方はご自分の思いのままに全てを行うその力もその権利も持ってました。それが当然この方に値するそのものだったわけです。ましてやこの方が十字架の上で父なる神様の呪いや見怒りを味わう必要なんて決してありませんでした。しかしこの方はそんなご自分のことを一切顧みることなく喜んで自ら十字架にかかられたわけです。本来なら当然私やあなたの上に注がれるべきその罪の罰を身代わりとなってこの方が十字架の上で受けてくださいました。罪に対して燃え上がるその神様の御怒りを身代わりとなってなだめてくださったわけです。罪の全くないお方が永遠の初めから持っておられたその父なる神様との交わりから引き離されてその身に御怒りを受けられたというこの事実は私たちには到底理解も想像もできないほど計り知れない苦しみでした。だから皆さん思い出してみてください。イエス様は十字架で叫ばれてたわけです。マタイの27章の46節のところに、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって。この言葉は私たちが覚えるときに一体イエス様はどれほどの苦しみを味わわれたんでしょう。神の一人子はどんなに大きな犠牲を払われたんでしょう。どんなにこの方はご自身のことをへりくだらせたんでしょう。でもこうして尊い犠牲があって私たちの罪の問題は解決されたわけです。キリストの謙遜こそが私たちにとっての全てでした。そしてそんな謙遜を私たちが知っているというのであれば、パウロは言うわけです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさいって。それはキリストイエスのうちにも見られるものですって。パウロは皆さんいろんな謙遜があります、その中から選びなさいなんてことは一つも言ってませんでした。あなたが考えるような心構えでいなさいとも言いませんでした。パウロが言ってたのはキリストイエスのうちに見られるものをあなた方はその心構えを持っていなさいと言ったわけです。言い換えるのであればキリストのうちに見られる謙遜にふさわしいかなった歩みをますますなしていきなさいということです。キリストが進んで犠牲を払われたように犠牲を払って、キリストがご自身の権利を主張することなく喜んで神様や人に仕えたように仕えていくということ、それが私たちにも求められていることでした。だとすればちょっとよく考えてみてください。皆さん、私たちがキリストの謙遜を天秤の片方に置いて自分自身の謙遜をもう片方に置いたとき、私たちはどんな点においてまだまだ欠けているでしょうか。また私たちは当然いろんなところで欠けているわけですけども、それら2つの差というのは 私たちがますます成長することによって次第に縮まってきているでしょうか。違っているということを理解することはもちろん大切です。でも私たちはそこで止まれません。私たちは主を愛しているからこそ、私たちは謙遜においても成長していこうとするわけです。果たして私たちの謙遜はますますキリストの謙遜に似たものへと変えられてきているでしょうか。またもちろん皆さん謙遜だけじゃありません。例えばそれに加えて、じゃあ犠牲的な愛はどうでしょう。間違いなくこれもキリストのうちにはっきりと表されていたものでした。この方は紛れもなく人々のために喜んでご自身を捧げて大きな愛を示された方だったわけです。いろんなこと、いろんな箇所で見て取ることはできますけれども、例えばエペソの5章の2節のところにこう書いてました。エペソの5章の2節のところに、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。また第一ヨハネの3章の16節のところを見ても、第一ヨハネの3章の16節のところにこう書いてました。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。キリストも愛を示されました。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって愛が分かりました。その愛に倣って生きていきなさい。この愛を考えても、皆さん、この種の愛というのは自分が気に入っているような人にだけ示されたものでもなければ、何の価値もないようなどうでも良いものを捧げられたのでもありませんでした。イエス様は本来ご自分の愛に決して値しないような愚かな罪人のために、彼らが最も必要としていた救いをご自身の命を犠牲として自ら進んで払われたわけです。そして同じように私たちがその愛を信じたのであれば、キリストのうちに見られる犠牲的な愛にかなった歩みを、ふさわしい歩みを私たちは追い求めていく責任を負っているということです。皆さん、私たちが考える愛を追い求めていくのではありません。この世が考えているような愛を追い求めていくのでもありません。私たちを愛してくださったその方の模範に倣っていくということです。自分を愛してくれるものだけを愛すのではありません。自分を傷つけ悲しませるようなものに対しても愛を示すのに値しないように思える人に対しても、自ら進んで犠牲を払って愛を示そうとするわけです。私たちの肉は言います、そんなことはできませんって。でも私たちがキリストを見るときに、キリストはそれをもうしてくださったわけです。その愛を私たちが知ったのであれば、私たちはその愛を実践していこうとするわけです。果たして私たちの愛は主が愛されたような愛に似たものへとますます変えられ続けてきているでしょうか。でここで皆さんに覚えていてほしい大切なことがあります。主にふさわしい、主にかなった歩みを日々目指していく上でも絶対に鍵になることです。一体何なのかって、それは私たちはいつも計りにかけているものが何かを忘れてはならないということです。別の言葉で言い換えるのであれば、私たちは比べるキリストの姿をどんな時も正しく覚え続けなければならないということです。私たちは、私たちが模範とする、私たちが比べるそのキリストの姿をいつも正しく覚え続けなくてはならないということです。 で、これはもしかしたら当たり前のように聞こえることかもしれません。でも非常に重要なことでした。なぜかって、なぜならもし私たちが主にかなった主にふさわしい歩みをしようと願っているにもかかわらず、そもそも主の姿に心を留めていなかったとすればどうなるでしょう。例えばある人が自分勝手に考えているその謙遜と自分自身の謙遜というものを比較して比べながら、どうにかして謙遜において成長しようと思ってたらどうなるでしょう。ある人が世の中が考えているような愛と自分自身の愛を比べていて、どうにかしてこっちの世の中の愛にのようなものに成長しようとしていたらどうなるでしょう。その歩みは当然主にかなったものにはならないわけです。キリストに似たものへとますます近づいていくことにはならないわけです。目指すべき目標にから目をそらしていながらゴールにたどり着くことなんてできないということです。だからこそ主にかなった歩みをして、主にふさわしい歩みをして、主を喜ばせるものとして成長し続けていきたいと願うのであれば、行くためにはどんな時もキリストの姿を覚えることがまず欠かせないということです。そして皆さん忘れてはいけません。他の誰でもない主が最初に私たちに謙遜とは何かを示してくださいました。それによって救われた私たちはその謙遜を追い求めていこうとするわけです。他の誰でもない主が最初に私たちに犠牲的な愛というのが本当は何なのかということを教えてくださいました。それによって神様の子供とされた私たちはその犠牲的な愛を追い求めていくわけです。私たちに示されたその謙遜も愛もそういったものを私たちは目指していくわけです。だからもしまだ減り下れた主キリストイエスの愛を自分のこととして知らない方がいるのであれば、何よりもまずそれを知ってください。今日というこの日、私あなたのような罪人のためにご自身の命を捧げてくださった、そんな救い主の憐れみを知ってください。この救い主の憐れみを求めてください。イエスキリストのうちにのみ罪の許しがあります。だからこそこの偉大なお方の前に自分の罪を悔い改めて、この方を自分の救い主主として信じ受け入れてください。そして自分のために計り知れない犠牲を払ってくださったこの方を愛して、この方が喜ばれるこの方のために全てを捧げて生きていく、そんな人生を始めてください。この主を本当に知るということにこそ最高の喜びがあります。また今すでにこの主を愛しておられるという兄弟姉妹の皆さん、どうでしょう。果たしてそれぞれは主にかなった主にふさわしい歩みをするものとして今ますます成長し続けているでしょうか。私たちが考えるのではありません。キリストに私たちは似たものとして変わり続けているでしょうか。それとももう何か旅路が終わってしまったかのようなそんな歩みをしているでしょうか。確かにこの地上での生活において私たちが罪のない完璧なものとなるわけではありません。救われた後も日々さまざまな葛藤を私たちは経験し、罪を犯してしまうこともあります。私たちは完璧とはほど遠い存在でしかないわけです。でもだからこそいつも私たちの愛するキリストを見上げて、この方の偉大さを、この方が成してくださったその素晴らしい御業に目を留め続けることです。一切希望のなかった私たちを救い出してくださったこの方を心から愛するからこそ、この方が喜ばれることを熱心に追い求めていくことです。あらゆる点において私たちはキリストに似たものへと ますます変えられていくことを目指していくことです。そして最後に皆さん、もちろん主の前にふさわしい歩みをしていくというのは一人一人に対して神様が与えられたそんな大切な責任です。でもここで覚えていてほしいのは、パウロはそのことをコロサイの兄弟姉妹のために祈っていたということです。ますます主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれるように、そうパウロは他の信仰者のために心から祈っていました。私たちも同じです。皆さん、私たちも互いのために祈り合うことができます。私たちはみんな同じ目標を目指して歩んでいるわけです。みんないろんな問題を抱えているわけです。でも同じようにしてキリストによって救われた私たちは、同じ愛を知ったからこそ、同じ謙遜を見たからこそ、私たちはそれを目指して歩んでいこうとするわけです。そのためには互いに助け合って祈り合っていく必要が絶対に欠かせません。神様の助けなしには私たちは何もできないわけです。だからこそ共に祈りながら、神様の助けを求めながら、御言葉に記されたその神様の御心を求めて共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心からおめでたえます。こうして御言葉を通して、神様、私たちがあなたの御心を知ることができることをまず心から感謝いたします。今日私たちは主にかなった歩み、主にふさわしい歩みについて考えましたけれども、でも何よりも神様、私たちが覚えるのは、私たちの愛する主イエス様がまず初めに私たちに謙遜の模範を、愛の模範を示してくださったということです。この方が私たちのために人として来てくださったこと、この方があの十字架にかかって死んでくださったということ、この方が私たちがまだ罪人であったときに、敵として歩んでいたときに自ら喜んで死んでくださったということ、そのような私たち大きな犠牲を見るときに、私たちはただあなたに心から感謝いたします。どうか神様、このような素晴らしい愛を知ったものとして、主を知ったものとして、私たちがこの主に似たものと変わり続けていくことができますように、私たちがいろいろなものに考えを巡らせるのではなくて、まず何よりも主にいつも心を止めて、この主の歩まれたように私たちが模範に習って生きていくことができますように、どうか神様、さまざまな弱さがあります、難しさもあります。でもどうか神様、私たちはそのようなものとして変わり続けていきたいとそう願っていますから、その助けを続けて与えてくださいますように。また神様、互いにこのことを祈り合って、神の家族としても私たちがあなたを喜ばすような、そんな群れとして成長していくことができますように、この御言葉を心から感謝いたします。素晴らしい神様、あなたの御名に栄光がありますように、一切を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。